ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます、はい、本日はオリジナル絵本を制作されました伊勢崎市にお住まいの高柳よつこさんにお越しいただいています。高柳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回高柳さんオリジナルの絵本を制作されたということですが、何かきっかけがあったのでしょうか。
年齢的なもので、ちょうどその頃、そのところっていうとおかしいけど、70歳に なって、うん、いろいろ自分がなんか書いた童話、うん、童話を本にするっていうのは考えなかったんですけども、うん、知ってる人に聞いたところ、ある程度年齢になってそういうのをまとめる人がいるというお話聞いたので、うん、あとはまあ孫たちが若干っていうか、まあ、成長して、うん、それで少し自分の時間ができたっていうことも大きな原因かなとは思いますけど。
なるほど。小説という中ではなく絵本を選んだというのは、
そうですね、
お孫さんの存在が、
そうですね、はい、
うん、
童話っていうのが基本になってるので、うん、童話っていうのを作ってみて、話とかそういうのを、まあ、孫とか小さい子供に読んであげたいなと思ってて、うん、その童話がまあ元ですね、うん、絵本ではなかったんですね最初。
なるほど、そうだったんですね、
はい。
ではどのような内容なのか、タイトルとあらすじなどを教えていただけますか。
はい、タイトルは森のリック、
うん、
であらすじというのは、はい、まあ、天敵の多いコリスが、はい、1年間春夏秋冬と生き抜いていく様子を書いてみましたね、
はい、リックがこう冒険する様子、はい、季節ごとと、はい、ありましたけれども、
そうですね、
はい、中はこう細かいお話がたくさん集約されている
のですか。はい、はい、そうなんですね、うん、やっぱり最初はまあ長かったんですけども、うん、私としてはまあ子供さんに読んでもらいたいという気持ちもあったので、うん、あまり長いと、うん、子供だから飽きてしまうかなと思って短くしたんですね、はい、で、はい、結局最終的には、まあ、絵をたくさん描いてみて、はい、絵本になったんですけど、最初は童話だったんですね。
なるほどね、
はい、
1冊の中にどのくらいの話数入ってるんですかね。
あ、10です。10個です。
そうなんですね、はい、ちょうどこう読み方なんかにも読み方しやすい長さのものと、
そうですね、
ありがとうございます、
はい、
先ほど絵が入っているとおっしゃいましたけれども、絵本ということでたくさんの挿絵あります
よ
ね、
はい、
どなたが担当された
んですか。それは私です。
ご自身で書かれたんですね、
はい、
どんなところが大変でしたか。
そうですね、最初はいろいろな表情とか、うん、表情っていうか動き、
うん、
それがその絵に合わせるために、うん、そういう絵がなかなかないけれども、うん、やっぱりスマホで検索して、うん、自分なりにちょっとまあ創作、
うん、
まあ、もちろんそれはそうなんですけど、うん、創作してそれに近づけるのがちょっと大変でしたね。
なるほど、うん、登場人物がリックが、はい、リックですよね。そうです。他にも登場人物が、
そうですね、やっぱり、うん、キツネですか、
はい、
キツネ、
うん、
あとは、まあ、クマ、
はい、
あとは、まあ、タカですね、
うん、
まあ、だいたいそのリスの天敵を、まあ、登場させたんですね、うん、そう、それと、まあ、それぐらいかな。
絵は水彩画がメインなんですか。
そうですね、水彩で描いてみて、うんうん、それでやっぱり孫のためによく色鉛筆とか、うん、あとはカラーボールペンとか、うん、そういう色鉛筆は主にあったんですね、
うん、
で水彩も孫と絵を描いたりなんかしてたまたまあって、
うん、
まあ、水彩だと自分の思う色が出たので、うん、ただ輪郭とかは、うん、そのカラーボールペン使ったり、うん、あと塗り残しですね、塗り残しはやっぱり色鉛筆がすごく楽なんですね。
そうなんですね、
うん、それでやっぱり目はどうしても、うん、やっぱりなんていうのかな、うん、その印象が強くなった方がいいので、
うん、
サインペンの、
はい、
一番細いサインペンで、はい、目だけは全部そこ入れたんですね。そうじゃないとすごくあまりインパクトないんですよ。視線のインパクトがないんですね、
うんうんうん、
あ、全体的にこうわーってしたぼやっとした色なんだけど、目だけはやっぱりそのサインペン の、うん、あのインクをこう入れてあげないと、うん、やっぱりちょっと訴えるものがないかなと思って、うん、絵全体がちょっとぼやけてしまう。
なるほど、表情を目で表すという。
そうですね、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
ではお話の中で高柳さんのおすすめはどういったところでしょうか。
これはね、うん、本当にね、私がね、うん、進めたいのはね、最初の枝渡りのところです。
枝渡り、
はい、はい、リスの場合、うん、生まれてまあ少し少し動けるようになったら、うん、まず枝から枝にこう渡る練習をすごくするんですね。
なるほど、
うん、それがやっぱりリスのすごい特徴だと思うんですよ、
うん、
多分リスはそうやって枝を渡っていかないと自分の餌を取れないから、うん、それをお母さんがすごく教えるんですね、
はい、
それはだから私はよあの書いたつもりなんで、そこはちょっと読んでもらえてピンとこないと思うんですけどね、うん、うん、そこはやっぱり私のおすすめです。
なるほど、はい、生き抜くために一番必要なところということ
ですね。そうですね、こうやってね取りに行かなきゃいけないから。
なるほど、はい、ありがとうございます。さて、オリジナル絵本森のリック、はい、英語版でも出版されたと聞きました、
はい、
こちらご自身で翻訳されたんですか。
そうですね、あのほとんどそのスマホの、うん、Google 翻訳のウェブページっていうのを、
はい、
娘に送ってもらって、はい、それで、日本語を入力して、うん、そして変換すると英語が出てくるんで、
ほ
ぼ9割その、はい、その Google 翻訳のお力を借りてやりました。
ご自身でされたんですね、
はい、そうですね、
うん、すごい、はい、この日本語版と英語版というのは現在販売されているんですか。
はい、はい、販売してます。1冊1000円で、
うん、申し込みについてはどうすればいいでしょうか。
そうですね、私 の、 あの携帯番号の方に直接お電話くだされば、まあお近くの方ならお届けしますし、もし遠くの方ならば郵送して、で代金は現金書き留めていただいてます、うん、いただいたら領収書をまた別方でお送りする、うん、そういうシステムにしてます。
わかりました。
はい、
図書館などでも読むことができるんですか。
できます、
うん、
県立図書館 と、伊勢崎市立図書館に貸し出し用としてあります。
わかりました、はい、皆さんぜひご覧になってみてください、はい、
そうですね、
では絵本を通してどのようなことを伝えたいですか。はい、
そうですね、うん、生き抜くことっていうのがやっぱすごく難しい、
うん、
あとものすごく食べ物の大事さ、
あ、なるほど、
それをやっぱりすごく伝えたいですね。
そうですね、小さいお子さんにとってこう最低限のところといいますか、必要なこと、
そうですね、まだ分かんないと思いますけど、今世の中豊かなので分からないと思うけれども、やっぱりそれが一番大事かなと思いますね。食べ物、
食べ物
食べ物ですね。
でもこれを見て、はい、こう食べ物を大事にするとか、はい、完食するとか、
はい、
こう食べた後のお皿もこうきれいにしようかななんていうことにつながってくれたらすごくいいですよね。
そうですよね、はい、うん、
ありがとうございます、
はい、
さあ、では今後もオリジナル絵本を制作する予定というのはあるのでしょうか。はい、
あります、
うん、どのような内容かはもう決まってるんですか。
もうできてるんですけども、
はい、
ちょっと森のリックの中で、はい、お猿さんをちょっと悪い猿登場させちゃったんで、
うん、そうなんですね、悪い猿、
そうそう、その猿の汚名を注ぐために今度は、
はい、
猿山のモンタという
モンタ、
その心優しい男の小猿を主人公に、うん、描いてみました。
そうなんですね、はい、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました、はい、最後になりますが、はい、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、はい、人間も動物も生き抜くことは難しいという大前提のもとで、うん、その日その日にできることをしてほしいっていう気持ちですね。大前提が要するに生き抜くことは難しいっていう大前提っていうのがあって、簡単なことではないと、まあ、人間は天敵とはいないけど、まあ、病気になったり交通事故になったりいつも死に、まあ、直面してるわけですよ。だからそこら辺、その日その日毎日毎日できることをやるっていうの大事かなと思って、まあ漠然としたことですけれども、うん、そういうことですね。
はい、
はい、
本日はオリジナル絵本を制作されました伊勢崎市にお住まいの高柳康子さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。